使徒13の1から4。さて、アンテオキにはそこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊が、バルナバとサウルを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさい、と言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされて、セルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。今日から使徒の働きの第三部に入ります。第一部は1章から7章、エルサレムでの伝道。第二部は8章から12章で、ユダヤ・サマリアでの伝道。それから13章から最後までが、地の果てまでの伝道。今日の第13章は、第三部、地の果てまでの伝道の第一歩として、バルナバとサウロが最初の伝道旅行に出かけた。そのことが書かれています。今日は聖霊の導きについて学ぶのですけれども、その前にバルナバとサウロがそこから使わされましたアンテオケの教会について少し学んでおきたいと思います。アンテオケという町はエルサレムから直線で400マイル北にあります。かつてはシリアに属していましたけれども、現在ではトルコに属しまして、アンタキヤという名前に変わっています。この町に教会ができたいきさつは、使徒の11章の19から26に書かれています。アンテオキの教会に、バルナバ、サウロという指導者の他に、もう3人の名前が挙がっています。シメオンとルキオとマナエン。で、アンテオケ教会は様々な面で神様の祝福を受けていましたけれども、その中で最も大きな祝福は、このような素晴らしい指導者に恵まれたということです。皆さん、物事を成し遂げるには、いくつかの M が必要だ。一つの M は、マテリアル。物資ですね。それからもう一つはマニー。これ両方とも M で始まります。でもいくらその材料があってもお金があったとしても、それを上手に動かすその方法を知らなかったら宝の持ち腐れになりますから、もう一つメソッド、方策というものも必要でしょう。こういう M で始まるものがいくつかあるんですが、その中で一番大切なもの、このマテリアル、マニー、メソッドよりも大事なものがあるんですが、何でしょう。 M で始まるものですから、マンですね、人です。どの企業でも人材を得るためにどれだけの投資をすることでしょうか。多くの企業の出ていくお金ってのはみんな人件費なわけですね。人が仕事をするんです。それは教会でも同じです。いや、教会の方がもっとそうかもしれません。教会はロボットが仕事をするとか、その機械が仕事をするところじゃありませんね。神様の働きは人から人へと福音が伝えられていくことですから、人が大切。神様は物資、マテリアル、あるいは金銭、マニー、メソッド、方策よりもマン、人を用いて物事をなされるのです。エルサレムで問題が起こった時に、どうやってこの問題を解決するかという方策を話し合いましたか？いや、そんなことは何もしません。7人の精霊と知恵と信仰に満ちた人を選んだのです。人が問題を解決する。 そういうことは聖書の中に教えられている通りですね。さあ、先ほど挙げましたシメオンという人ですが、彼はニゲルと呼ばれています。ニゲルというのは黒いという意味のラテン語です。皆さんアフリカというとなんか暗黒大陸というイメージがあるんですけれども、実は地中海に面した北アフリカというのはローマの文化が広く行き渡っていました。このシメオンもニゲルと呼ばれていて、おそらく北アフリカの出身の人だろうと思います。から次に名前が挙がっていますルキオもクレネ人と書かれています。クレネもまた北アフリカです。使徒の 11-22、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたとありました。この幾人かのクレネ人の一人がルキオだったのではないかなと思われます。3人目のマナエンですが、国主ヘロデの地兄弟と、そう呼ばれていますね。このヘロデは、ヘロデ大王の息子の一人でありました。聖書に出てくるあのヘロデ・アンティパスです。地兄弟というのは皆さんご存知ですか？ユダヤの宮廷では王子が生まれました。そうすると、その王子を育てるときにですね、同年齢の子供を連れてくるんです。自分の信頼できる臣下、家来の中から同年齢の子供を連れてきて、兄弟代わりに一緒に育てる。そうすることによって自分の子供の成長がこう進むわけですね。一人っ子で宮廷の中で大事に育てられていては全然成長しないわけです。ですから切磋琢磨できる兄弟代わりになる家来の息子というものを連れてきたわけですね。それが地兄弟という意味です。でマナエンは成人するまでこのヘロデ・アンティパスと一緒にヘロデの宮廷で育った人だったのです。アンティパスはバプテスマのヨハネを殺した人です。イエス様を侮辱した人物です。でも同じように育ったマナエンはイエス様の弟子になりました。そして主の教会に使えるものになっています。同じ環境で育ってもアンティパスはまあ物質的には恵まれていたでしょうけれども、霊的には神様から遠く離れ、神様からも見捨てられた惨めな生涯を送っています。けれどもマナエンは迫害によって目に見えるものは全て失いました。でも神様に愛され、また神様を愛する豊かな生涯を送っています。現代 DNA 信仰というのがありまして、これは DNA が全てを決めるんだっていう、そういう考え方ですね。で持って生まれた素質によってもう人生の全部はもう決まっているんだ。どんなに努力したって頑張ったって何をしてもダメだという考えがあります。運命論以外何者でもないんですけれども、そういう考えだと惨めですね。その DNA が持って生まれた素質が人生を決め、それから子供の時に生まれ育ったその環境によって残りの生涯が全部決まってしまう、そう考える人もいます。そしたら不幸な環境に育った人たちは何の望みもないということになります。でも多くの人の生涯を見るときに、自分自身も見るときに、それはもう迷信であるということがわかりますね。その人がどのような人生を送るか、幸いな人生を送るか、惨めな人生を送るか、それはその人が選ぶものによって決まるのです。キリストへの信仰を選ぶのか、不信仰を選ぶのかということです。若者たちへのアドバイスに、Choose Christ という言葉があります。キリストを選びなさい。これはでも年齢に関係ないですね。 すべての人にどんな場合でも当てはまる良いアドバイスだと思います。何か決断するときに、それはキリストに信頼することなんだろうか。何かの決心をするときに、それはキリストに従うことにつながるんだろうか。そう考えて、Choose Christ。キリストを選ぶのです。そういう信仰の選択が、この世においては幸いな人生。世を去って後は永遠の幸いを私たちに与えてくれます。多くの人がキリストを選ぶように、この幸いを見出すように、私たちは心から願い祈っています。さあ、今日の本題に入りましょう。聖書はアンティオケ教会のキリスト者が共に集まり、断食をして祈っているときに聖霊の導きがあったと書いています。聖霊の導きはそうした祈りの中に表されるという原則をここに見ることができます。聖霊の働きと祈りとは切っても切り離されません。しかも心を合わせ一つになり、熱心に祈る祈りを通して聖霊が働かれる。それは先週も学んだ通りです。使徒の1の14に、この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈りに専念していたとありました。弟子たちはペンテコステの日を迎えるまで、9日の間祈りに専念しました。そして聖霊を受けたのです。使徒の4の24から31には、人々が皆心を一つにして神に向かい、声を上げて祈った。その結果、一同が聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出す。そのように力づけられたわけですね。祈りが人々にイエス・キリストを証しする力を与えています。使徒の10章には、カイザリアにいたコルネリオに天使が現れまして、ペテロを招きなさいとそう告げました。それは、このコルネリオが祈っていた時でしたね。コルネリオはすぐに3人の使いをペテロのところに送ります。で、ペテロは、その三人の使いが自分の家のところに来たときに、聖霊の声を聞くのです。見なさい。三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ペテロがこの聖霊の声を聞いたのも、聖霊の導きを得たのも、ペテロが祈りを捧げていた。祈っていた時なんです。このように聖霊の導きは祈りの中で与えられてまいりました。それは今日も変わりません。聖霊の導きはそれを求めて真剣に祈る時に、祈る人に必ず与えられるのです。使徒の12の25というところ、今日13章を読みましたが、12章の一番最後です。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたとあります。この任務というのは、飢饉に見舞われましたエルサレム教会に救援物資を届けるという任務でした。バルナバとサウロがアンティオケ教会を代表してそのことをしたんですね。二人はアンティオケとエルサレムを往復する間に、この旅行が終わったら次はアンティオケからさらに西の方に足を伸ばして伝道旅行に行きたいね、そういう話をしたのかもしれません。でもそれは軽々しく二人だけで決めていいことではありませんね。で、二人は教会に帰ってからそういう考えが与えられたことを人々に話したことでしょう。そして導きを待ちました。 まあいろいろな意見がいろいろな人から出たかもしれませんが、二人は人々の意見だけで物事を決めることをしませんでした。聖霊の導きに委ねたのです。そしてその導きを得るためにみんなで祈ってほしい祈りを提案しました。二節に、彼らが主を礼拝し断食をしているとありますが、この彼らというのはこの指導者たちだけではなく教会員全体、アンティオキア教会のみんなを指していると思います。教会のみんながバルナバとサウロが提案したことについて聖霊の導きを求めて祈りに専念したのです。聖霊はその祈りに応えてくださって、バルナバとサウロを私のために聖別して私が使わした任務に就かせなさい、という明確な導きをくださいました。このことも私たちに当てはまります。私たちは何か決定しなければならないことがあったときにはできる限りの情報を集めます。人からのアドバイスももらえます。で、情報を集めることもアドバイスを得ることも良いことですけれども、最終的に物事を決めるのは静かに祈り、落ち着いて聖霊の導きを求め、そしてその答えを得て物事を決める。これが信仰者には必要なことです。自分で結論を出すのではありません。聖霊が導かれるならそれに従います。そういう謙虚な心で祈っていくときに、信じる者にのうちにいてくださる聖霊が確かな導きを私たちに与えてくださるのです。で、聖霊は祈りを通して導きを示してくださいますが、もう一つ今朝覚えたいのは、教会を通しても導きを明らかにしてくださる、それを確認してくださるということです。三節で、彼らは二人を送り出したと書いてあります。四節では、二人は聖霊に使わされてと書いてあります。バルナバ・サウロが使わされたの、送り出されたのは教会でもあり、また聖霊でもある。聖霊によって教会を通して派遣された、使わされたと言っていいでしょうね。聖霊と教会が一つになってその働きをしていらっしゃる。教会が聖霊のエージェントとして用いられている、そんなことがここに書かれているわけです。で、同じような表現が使徒の15章の28節にもあるんです。で、そこには、聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかには、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました、そういう表現があります。聖霊と私たち、これは聖霊と教会とが一つのものになる、教会が本当に聖霊の導きに従って一つになるということでもあり、また聖霊が教会を用いて教会を通してその御業をなさるということでもあるのです。バルナバとサウロは教会は聖霊なしには成り立たないということを知っておりました。同時に聖霊が教会を用いてくださる、教会を通して働かれるのだということも知っていました。それで自分たちに与えられた伝道旅行のビジョンを教会に諮ったわけです。二人とも聖霊に満たされた人物、キリストの使徒として立てられていましたから、だから二人で決めよう、もうこれ決めちゃってやりましょう、できたかもしれませんが、でも二人は自分たちに示されたことが絶対なんだ、そんなふうには言いませんでした。この伝道旅行が聖霊の導きによるんだということには確信を持っていたかもしれませんけれども、 二人は自分たちのうちに働かれる聖霊は同時に他の信仰者のうちにも住んでおられるお方ですから、聖霊の宮である教会を通して聖霊の導きを確かなものにしようとした。そしてそれに従おうとしたのです。私たちもまた同じようにしたいと思いますね。私たちが聖霊の導きだと感じて物事をやろうとする、そのことがあったとしても、教会に諮るときに、いやそれはちょっとねっていうふうに言われることがありますね。でそんなときに教会の指導者を恨んだりとかですね、そういうことがないとも限りませんが、でもその背後に聖霊が導いておられることを知ってください。すべてのことには時があるんです。それが良いことであったとしても、御心にかなうものであったとしても、今はその時ではなく他のことが優先されなければならないという場合もあるわけです。聖霊の導き、それが自分の願いと、あるいは自分の確信といつでも一致するとは限りません。聖霊は私たち一人一人のことを心にかけてくださると同時に、教会全体のことも常に考慮していらっしゃいますから、私たちも聖霊の導きを確かめるために、教会全体を見るという、神様の大きな働きを見るという、そういう信仰の目も必要だと思うのです。聖霊の導きは、それが確かなものであれば、同じ聖霊を宿している他の兄弟姉妹信仰者たちにも同じように示されるはずです。私たち一人一人は聖霊の宮ですが、同時に教会は全体として聖霊を宿すところ、聖霊の働かれる聖霊の宮です。ですから一人一人のクリスチャンが聖霊の導きを求めて祈ると同時に、共に信仰の仲間にも祈ってもらって、そして聖霊の導きを確かなものにしていく、これが必要になってくるわけです。そうするならば、私たちは聖霊の導きというものをただ主観的にだけでなくて客観的にも確かめることができて、間違いのない歩みをすることができると、そう思います。で今日は聖霊の導きと聖書について話すことはできませんでしたけれども、聖書の本来の著者は聖霊なんですから、聖霊が聖書に矛盾する導きをなさることはありません。ある人は私は聖霊に導かれと言ってとんでもないことを言う人がいるんですけれども、それはありえないことです。それは聖霊に導かれたと思い込んでいるだけで、その人自身のその思いでしかないのですね。何が聖霊の導きであるか、それは御言葉によって、聖書によって確かめなければいけません。けれども、私たち一人一人が聖書の全部を知っているわけではありません。ある人はこの部分をよく知っているし、別の人はこの部分をよく知っている。教会は2000年の歴史を通して多くの聖霊に満たされた学者たちを生み出してきました。御言葉の知恵、知識というものを蓄えてきました。そうしたものに私たちは教会での説教を聞くこと、あるいは一緒に聖書を学ぶバイブルスタディ、それを通してこの神様が教会全体に2000年の間世界中の教会に与えてくださった素晴らしいもの、その霊的な資産を得ることができます。それに耳を傾け、私たちは聖霊の導きというものを正しく得ることができるわけですね。右に行くべきか左に行くべきか、そういう決断は 人生の中でそんなに何度もあるわけではありません。しかし信仰生活では毎日さまざまな場面で小さな決断というものが求められます。そうしたときに聖霊よ導いてください、そう絶えず祈り求め、答えを得、それに従う、そのことをしていきましょう。そうした日々の決断が信仰によってなされていくときに、大きな決断をしなければならないときに、私たちは正しい決断に導かれるのです。祈りのうちに聖霊の導きを聞きましょう。教会に助けられ、聖書によってその導きを確認しましょう。そして平安のうちに歩み、幸いな人生へと導かれてまいりたいと心から願います。祈りましょう。信じる者を聖霊によって導いてくださる神様、あなたは私たちが聖霊の導きを間違えずに受け取ることができるため、祈ることを教え、教会を備え、御言葉を与えてくださいました。日々の信仰の歩みにおいて聖霊の導きを祈り求め、それに従うことができますよう助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。